明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、お正月というとやはりごちそうを食べる機会が多いですね。このごちそうとか、あるいはごちそうさまという食後の挨拶の由来は何でしょう？ちそうというのはもともと駆けずり回ることなんですね。それに丁寧語のごと尊敬語の様をつけてごちそう様と言うんですね。素敵な言葉です。素晴らしい料理を出すために客の知らないところで駆け回ってくれた人への感謝の言葉であるからです。目の前にある料理への感謝ではなく、その料理を作ってくれた料理人の労苦に思いを馳せる言葉ですね。作品に対してではなく、作者を褒めたたえる言葉なんです。ところで、20世紀の偉人の一人に、ヘレン・ケラーという人がいました。2歳の時に高熱を出し、その後遺症で見ることも聞くことも話すこともできなくなった30区の女性です。しかしサリバン先生という家庭教師との出会いを通して、やがて彼女は指文字で言葉を覚え、話すことすらもできるようになっていくのです。さて、彼女は長らく森の中にある家に住んでいました。ある時一人の訪問者がインタビューのためにやってきたのです。それでヘレン・ケラーは、森はどうでしたか？と尋ねるのです。それに対して客の言った言葉は一言、別にというものであったのです。彼女はその言葉に衝撃を受けるんですね。森には自分が見たいと思っている大木や聞きたいと願っている鳥のさえずりがここかしこにあるんです。しかしこの人物には何にも心に残らなかったんですね。森なんだから木があるのは当然、鳥がいるのも当たり前じゃないかと思っていたので、心に感動が湧いてこなかったんです。そこにあるのが当たり前と思ったら、どんなに不思議なもの、美しいもの、見事なものを見ても、大事なことを見落としてしまうんです。この自然界は存在していて当たり前のものではありません。美味しいごちそうには腕の良いシェフがいます。そして美しい自然界には、美しい自然界を創造された作り主がおられるのです。日本の総合繊維メーカーに、旭化成という会社がありますね。この会社の中高の祖に、宮崎輝さんという方がいらっしゃいました。彼はアメリカにいた時、ある新聞記事をきっかけに、自然界の不思議に気づき始めます。海の中にいる魚は、なぜ塩辛くならないんだろう。生まれてから死ぬまでずーっと塩水、海水の中に浸かり続けているのに、生きてる魚の肉は少しもしょっぱくないのはなぜなんだ。彼は魚の皮に秘密があるということを解明し、やがてイオン交換樹脂膜を開発するのです。これは海水から塩だけを自由に取り出す技術なんですね。これが旭化成のドル箱になって、会社は一気に大きく成長することになるんです。この画期的な技術は、自然界に生息する魚類の仕組みを工業的にコピーしたものなのです。つまり、この自然界には画期的な知恵が満ち溢れているんです。まさに自然界は知恵に満ちた作者の存在を裏書きするものであるのです。この自然界の作者を聖書は創造主、神とお呼びするのです。日本人は偉大な自然界という作品そのものに畏敬の念を感じて頭を下げるのですが、本当に礼拝しなければならないのはその偉大な作品を作られた作者なのではありませんか？聖書はこう言ってます。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。実に神とは 万物の存在の原因である方なのです。そしてこの万物の中にはあなた自身も含まれているのです。あなたは神に作られた作品なのです。ところが人は自分の作者から離れ、神などいないかのような考えで生きているのです。本来の目的を忘れて自己中心で生きています。作者との関係を断ち切って生きる結果、人は死ぬものとなってしまったのです。私は先日、手塚治虫さんの伝記を読み、大変感心いたしました。日本が生んだ漫画界の巨匠ですね。私も手塚漫画の大ファンで、未だに心に残る作品がいくつもあります。ところで、手塚さんは、こと漫画に関しては完璧主義者で、しばしば原稿を書き直すことで有名でした。雑誌に連載されていたページと単行本では、映画違うなどということもしょっちゅうあったのです。ある日のこと、手塚さんから少年チャンピオンという雑誌の編集者に緊急連絡が入ったのです。さっき渡したブラックジャックの原稿を戻してほしい。書き直したいから。電話を受けた担当者は思わずのけぞります。何しろ原稿の完成が一番遅いのが手塚治虫で、そのため印刷の現場ではいつも大変な苦労をしていたのです。今回もようやく原稿を届けたばかりで、すでに印刷機は回っていたんです。しかし作品について手塚治虫がやり直しを言い出したら、まず彼は一歩も引かないということが分かっていました。それで仕方なく印刷所に飛んで行き、怒り狂う現場の人たちに平身抵当で頼み込んで原稿を回収したんです。大急ぎで手塚の事務所に行き、原稿を渡します。すると手塚治虫はうなずきながら原稿に手を加えます。一体どこをどう書き換えたんでしょう。なんと彼が書き加えたのは葉っぱ三枚です。主人公の背景にある木の枝に、それまでなかった葉っぱを三枚サラサラと描いたんです。その葉っぱがなくても、ストーリーには何の関係もありません。呆然とする編集者。しかし、手塚さんはこう言ってます。創作に携わる者が完璧を目指さなくてどうするんですか？他の人の目には十分でも、作者の目に完璧でないなら、作者はそれを完璧にするために何だってする、心血を注ぐというんです。それは作品を愛しているからこそできることでした。同じように、罪によって欠けた作品になり下がってしまった人間を、作者である神様は回復と完全に持っていきたいと心底願っておられるのです。そしてそのために、救いの創始者イエス・キリストをこの世に使わし、十字架の上で多くの苦しみを通して全うしてくださったのだというのです。その多くの苦しみは、本来私が受けるべき罪の刑罰の苦しみでありました。この罪の刑罰を私の代わりに受けて死んでくださった方、そして死んで三日目によみがえってくださった救い主がイエス・キリストなのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れてください。そして神様のプランされている素晴らしい栄光の道へぜひ進んでください。心からお勧めしたいと思います。